ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
今日はですね、この箇所から切なる願いを聞かれる神というテーマで見ていきたいと思うんですけども、夏美さんそこちょっとしキッズの元気がいいと思う聞こえ、さて、皆さん、ずいぶん涼しくなりましたね。でもね、皆さんの、私の住んでるね、この、なんていうか、普通には一般的には涼しくなりましたけどね、僕の車はずいぶん暑くなりました、ね、クーラー壊れましたっていう、これからどうしようかなと思ってね、まだクーラー必要ですからね。でも日本っていうのは、この四季があっていいですね、春、夏、秋という春夏秋冬がある。私実はアメリカにも住んだことありますけれども、そのアメリカは春夏秋冬、確かにそうなんですけれども、どっちかというと春と秋は薄かったんですね。僕は北西アメリカ、大体北海道ぐらいの緯度のところに住んでましたので、夏は暑い、カラッとしてる、でも冬はずっと雨なんです、なので雨季と寒季がはっきり分かれていて、雨の時もずっとね、雲、薄い雲がかかってて、ピカーと晴れる冬ってないんですね。また僕イスラエルにも行ったことありますけど、イスラエルは今度は雨季と寒季っていうふうに分かれてて、そうイスラエルって縦に長いんですけれども、北と南に分かれてます。北は雪が降ったり、南は常夏だったりするんですけれども、大体言うのは、春夏秋冬っていうか雨季と寒季が分かれてます。寒季は大体5月から、10月くらいまで、4、5月から10月、11月くらい、ここ寒気なんて全く雨が降らないんです。雲も出ません。その後は雨が降ります。でも不思議と雨季になると、自然がね、豊かになり、植物も、また果物たちもね、ずっとこう自然でなっていくわけですよね。日本ってね、春夏秋冬がすごく濃いし、台風の時期があったり梅雨の時期があったりね、四季以上にこう季節をね感じるような土地じゃないかなって思います。皆さんは皆さんの人生をこの春夏秋冬で表したら、今どんな時期にいると思います？ある人は春のようなね時期、なんかね春ぼけしちゃって、ね、幸せすぎる。またはある人は夏のような時期かもしれない、ね、もうカッカしててね、今だ、ね、こう突き進めっていう人もいるかもしれない。またはゆっくりこたつの中にいるようにね、冬を過ごしているような人もいるかもしれません。スイスの心理学医でポール・キュルニエっていう方が、私たちの人生をこの春夏秋冬のこの4つの季節に表すことが、ね、できるとおっしゃっているんです。例えばその人生の春、これは生まれてから幼少期、そして20歳ぐらいまで、これを人生の春と呼ぶことができるんじゃないか。なぜかというと、これは準備の時、そして知的にも情緒的にも学ぶ季節だって、ね、おっしゃっています。またじゃあ人生の夏っていうのはいつかというと、20歳から大体40歳、これは活動の季節と言われているんです。だそうです。で質よりも量、挑戦してる、どんなに、こう挑戦しても この時期だったらまだ何回でも倒れない、挑戦できる、だから挑戦すべきだってことですよね。人生の秋っていうのは40代から大体60代、これは収穫の季節、今まで質より量だってやってきたことは、今度は量より質だってね、今まで試してきたことは今度はこの質として何かねこう表している、そんな時期だった、ね。また今まではたくさん掘っていたところを今度はもっとずっと掘り下げていくような、そんな時期だ。で人生の今度は冬、これは大体60代から80代ぐらい、これは成熟の時だ。別に寒いという時期じゃないですね。成熟の時、人生で最も素晴らしい時期ですとおっしゃってます。でここまで乗り切ると、ね、もう、ね、これ例えば80歳以上になると90歳、100歳、 になってくると、ね、今度はこの地よりも素晴らしい天国という春の音が聞こえてくる。今度はこの春の準備をしようっていうね、そんな時期だってね、おっしゃってるんですね。そしてこう加えるんです。豊かな人生というのはその時期をしっかりと生きることだ。人生には春夏秋冬というものがある。でもその時期その時期ね、その時期その時期をしっかりと生きることなんだ。でそうすれば、ね、今生きているこの時期をしっかりと生きることによって次の素晴らしい時期を迎えることができるということですよね。でも豊かな人生ってあともう一つ付け加えることができるとすれば、それは私たちの作者である神様と出会って、その時期その時期にね、神様の意図は何なんだろう、そう言って神様と共に歩んでいく。そしてその私たちの神様の祝福を期待しながら、ね、神様と歩んでいく、そんな人生ではないかと思います。さて皆さんの人生は、ね、どこに差し掛かっているんでしょうか。どんな時期でしょうかね。もちろん今までにも波乱万丈、まあ、いろんなことがあったと思いますけれども、まあ、波乱万丈の人生といえばですね、今日のこの詩篇を書いたダビデの人生だと思います。もちろん一般に知られているのはイスラエル王国の2代目の王様として知られています。またさっきのそのテーマにもタイトルにもあった通り、ダビデはその音楽家としても知られています。素晴らしい詩篇をたくさん書いたソングライターで、盾事の名手である、そんな風に知られています。でも、彼の人生をもっと深く見てみるとさまざまなことが起こったんです。まあ、例えばですね、兄弟の中で8番目にダビデは生まれます。そしてその8番目の弟でしたけれども、彼はイスラエルの次期の王様としてサムエルから油を注がれます。あなたが次期の、次の、ね、王として、導いていくんだ、こう選ばれます。この時はダビデにとっては驚きの瞬間、または嬉しい瞬間だったかもしれません。でもそのすぐ後何が起こったかというと、ダビデの人気がありすぎて、その当時王をしていたサウルから命を狙われます。でそしてもう本当に、もう苦しい時期をこの荒野で過ごす、そんな時期もありました。でもその後に王様になって、そして彼は神様を中心とした国を築き上げていきます。でもそんな束の間、ある一人の女性にダビデは、ダビデの心を奪われてしまうんです。これがバテシェバという女性ですね。そしてこのバテシェバという女性には夫がいたのに、このダビデは自分が王であるというこの立場を使ってその女性を奪ってしまいます。もちろんこれは罪でした。そしてこの罪をナタンという預言者がダビデのところに来て、神様がナタンを通して語られます。ダビデは深く、悲しみ、そして自分の罪を悔い改めたと聖書はあるんですね。もちろん前回前々回の詩篇を学んだ通り、その後になんとダビデの一人の息子である、アブシャラムという人物から命を狙われ、自分の息子から命を狙われ、そしてその息子が亡くなってしまうという時期もあったんですね。もうまさにこれだけ見てみてもダビデの人生にはいろいろあったんです。つまりダビデの人生を見てみると、輝かしい瞬間時もありました。でも本当に暗闇の中を歩んでいるような時もダビデにはあったんです。でもだからこそダビデの人生から、この深い濃い人生から多くの歌が生まれてきたんです。前回前々回はこの息子アブシャロムに命を狙われていた時に書いた歌というふうにして私たちが学びましたけれども、実は皆さんもさっきね、ちょっと読んで分かったように、盾事の、ね、歌なんて書いてあるのにずいぶんネガティブじゃありませんでした。なんか盾事を、ね、弾きながらね、歌っているのだとは思えないような、そんな歌でした。この詩篇というのはおそらくダビデが暗闇の時にいた、まあ、人生で言えばその暗闇の中にいたような時期に書かれた歌だと言われています。でもこれがどの時期に書かれたのかというのはちょっと分かってはいません。もしかしたらバテシェバとその罪を犯した時、それはねナタンが、語った時、彼は悔い改めた、その時に書かれたかもしれない。いや、アブシャラムに狙われた時かもしれない。いや、サウルに狙われていた時かもしれない。どの瞬間かは分かりません。でも 暗闇の中にダビデがいる時にダビデが書いたんです。今日の一節から三節ではダビデの心がずいぶんすさんでいる様子を伺える、そんな歌になっています。主よ、右からで私を責めないでください。激しい憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れてください。私を衰えています。主よ、私を癒してください。私の声はおののいています。私の魂はただ恐れおののいています。主よ、いつまでですか。あなたはおまさに彼が暗闇の中にいて、神様あなたはどこですか、そんな風に叫び求めている、そんな歌です。そしてある学者がこの時ダビデもしかしたら体に病があったのかもしれない、ね、つまりこれは心身ともに憔悴しきっているような時期だったのかもしれない、そう言ってるんです。5節6節7節ではこう言っています。死にあってはあなたを覚えることはありません。読みにあっては誰があなたを褒め立てるでしょう。私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床をたどえません。私の不死を押し流します。もう毎晩毎晩泣いている、そんな落ち込んでいる、その様子ですね。私の目は苛立ちで衰え、私の全ての敵のために弱まりました。実は今日の詩編というのは10節から書かれている詩編です。でもこの大半がダビデの嘆きなんです。でもこれはただの嘆きだけではなくて神様への祈りなんです。ただブツブツブツブツ言っていただけじゃないです。これはダビデは神様に対してこの祈りをぶつけていたんです。だから今日の箇所から学べるまず一つ目のことは、私たちの祈りというのは私たちの心を注ぎ出すことであるということです。決まった言葉をただこう唱えている、これが祈りじゃないんです。祈りというのは私たちの心を注ぎ出すこと、これが祈りなんです。新型コロナウイルスで本当に国やこの地球が揺れました、今年は。そしてさまざまな国、そして、もちろん日本、そして栃木県、いや私たちが住んでいる宇都宮市もさまざまな補填をして、そして国民を、そして市民を、県民を支えています。つまり、まあ、経済的なサポートを今してくれているわけですよね。でももしかしたらこの今私たちが必要なのは目先のこの経済的なサポートかもしれない。でもこれからの私たちに、いやこの日本にも、まあ、世界的に必要なのは心のサポート、そして命のサポートが必要ではないかと言われているんです。数年前ですけれども、厚生労働省が自殺対策推進室というところをですね、平成31年1月に発表した警察庁自殺統計に基づく自殺者数の推移等、それによると過去10年ほどと、まあ、比較すると、平成30年この累計自殺者数は、減少傾向だったそうなんです。でも、まあ、31年の12月、前年比は、まあ、そこからまた増加しているんですね。これはですね、当時 その事業の失敗、そして生活苦による、まあ、自殺、そしてそれのほか子どもがいじめによって命を絶つというケースも多くなっているそうなんです。もちろん今は令和元年を過ぎ令和2年です、そしてこのもしかしたらレートがこれから世界的に上がってくるのではないか、まあ、そう言われているんですね。もちろんそれはこの新型コロナウイルスによる影響、経済的な不安、また、まあ、もちろん本当に経済的に生きていけない人がこれから増えていくからだそうです。あの一つの本を紹介したいと思うんですけれども、助けてが言えない、 SOS を出さない人に支援者は何ができるかという本があります。これはですね、まあ、どんな本かと言いますと、まあ、これ、松本敏彦さんという方が書いてらっしゃる本なんですけれども、さまざまな状況の中で SOS が出せない、SOS の出し方がわからないという方たちを具体的にこの取り上げて、でどうすれば多くの人たちを救うことができるのかということを読む人たちに提案しているんです。例えばですね、この虐待を受けている人たちは、SOS を出したいけれども SOS を出せないという、 出し方がわからない、どこに出していいかわからない、または、精神疾患がある方、また認知症の方、その方と、共にいる家族ですね、またはさまざまな依存症の方々、まあ、なかなか SOS が出せないような状況にある人たちばかりかもしれません。このような人たちはこのような状況にあると、まあ、SOS を出せないので、まあ、一人でいると思い、まあ、込んでしまう、そして、まあ、自ら命を絶ってしまうという可能性があるからだそうです。で、周囲に助けを求められない多くの理由というのは何かというと、自分は楽になってはいけないという心理があるそうです。で、中には追い詰められている本人が例えば勇気を持ってこの悩みを打ち明けるとします。でもそれを聞いた 人がですね、それは甘えているんだとか、誰でも大変な思いをしているなどとこう突き放すような、そんな意見しか返さなかったとしたらですね、悩んでいる本人にとって、まあ、この時点で希望を失ってしまうことになります。で、心を閉ざしてしまうことになります。つまり相談する相手によっては助かる道を塞いでしまうんだそうですね。だからこそ具体的な支援が必要なんですとこの方は訴えるんです。そしてその SOS をどうやって出させるかというのか、どうやって組んであげるのかというのをね、実際に取り上げているものなんですね。ぜひね、もし興味がありましたらね、お読みになっていたら、くださったらいかがかなと思いますけれども、つまり私たちの中で助けてと言えない状況はすごく苦しい状況だということなんです。それはどんな状況だとしてもです。だから私たちはこの助けてという言葉を、まあ言える、そんな環境が必要だと思います。もしかしたらその環境の一つは教会なのかもしれません。家族、親族、まあ、友人を超えた神の家族が私たちはここで集まっています。そこで私たちが励まし合い、祈り合い、助け合うことができる場所ですね。だからこそ私たちは、まあ、何かあれば、ね、少しこう SOS、ね、何か助けてということを、ね、言える、まあ、そんな場所の一つなんだと思うんですね。もちろん家族で相談ができる、もちろんそういう、ね、場所があればもちろんいいかもしれません。でもね、教会はその一つかもしれません、ね、でも例えばです、じゃあ皆さん離れ小島に行って皆さん悩んでいたら、一人でいたら誰に相談しますか。誰も相談する人がいないわけです。今日の詩編を、歌ったダビデは、王様です。一国の王として導いていたんです。まあ、そういった場合にはおそらく弱音を吐けなかったと思います。でもダビデは苦しかった時にその助けて、この SOSとね、この自分の心を注ぎ出すことができたんです。いや、まあ、呼ぶことができた、ね、お方が一人だけいらっしゃったわけです。それはもちろんこのダビデをお作りになった、そしてダビデをいつも愛し、ダビデを導き祝福した神様なんですね。今日の4節でダビデは帰ってきてください、主よ、私の魂を助け出してください、あなたの恵みのゆえに私をお救いください、こうダビデの心を注ぎ出しているんです。ダビデは何があっても神様に叫び求めたんです。なぜなら神様はそのダビデがいつも叫び求めると、そのダビデの思いを汲んでくださり、解決に導いてくださったからです。私たちの人生にも輝いている時もあるでしょう。でも暗闇な時にいるような、まあ、そんな状況もあるかもしれません。でも私たちにはこの SOS、ね、そう叫べるお方がいらっしゃるということです。それはこの天地万物をお作りになり、そして私たち一人一人をお作りになった、そして私たち一人一人をよくご存知である私たちの作者である神様なんです。アウグスティヌスというですね、有名な神学者はこう言っています。人が最も言葉を少なくするとき、最も多く祈っているのであり、最も言葉を多くするとき、最も少なく祈っているのである。別におしゃべりの人は祈っていないってわけじゃないですよ。でも私たちは本当に深刻なときほど本当に周りに相談できなくなるってことなんですよ、ね、でも 私たちにはその心をすすり出せ、この神様の主が私たちといつも共にいらっしゃるということですね。新約の62年の8節ではこう言っています。民はどんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。どんな時にも私たちは神様に私たちの思いを注ぎ出すべきだ、こう教えているわけですね。さて今日のダビデの祈りですけど、ダビデがこう注ぎ出すとダビデの祈りが変わってくるんです。9節で、主は私の切なる願いを聞かれた、主は私の祈りを受け入れられる、でこう変わったんです。ダビデは神様に心を注ぎ出して、祈ることによって神様ご自身がどのようなお方なのかをもしかしたら思い出したのかもしれません。ダビデは暗闇の中で神様を見失っていたんです。でも祈りを通して心が神様に向き、あ、そうだ、私の神様はいつも私を助けてくださる、導いてくださる神だ、神だ、そういう方なんだ、ね、この状況も必ず良い方向に向けてくださる方だ、こう確信をダビデはもう一度持ったんです。ダビデは暗い世界、この悲しみの世界、死を考えてしまうような状況だったんです。でもその世界がこの勝利の世界に変えられたのは、神様ご自身をもう一度ダビデの人生の真ん中に迎えた時なんです。で、私たちの人生にこの暗闇の部分があるとすれば、それをね、灯すことができるのは私たちの作者である神様ご自身だけなんです。つまり私たちの神様こそどんな暗闇をも照らせる光であるということですね。あのヨハネの福音書の8章の12節でイエス・キリストはこう言っています。私は世界の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです、こう言ったんです、ね、世の世界の光だ。スポルジョンという神学者もこう言ってるんですね。部屋を明るくするためにクラスをポンプで追い出す人がいるだろうか、ね、ただ灯せばいいんだ、ね、どんなポンプを持ってきてもその暗い暗闇をこの暗さをね、この吐き出すことはできない。いや、もっと簡単なのはただ光を灯すだけなんだ、ね、確かにそうかもしれませんね。だからこそ私たちの人生にもこの暗い世界があったとします。暗闇の中にいろんな時もあるかもしれません。でもその時にこそ私たちの光である神様をその状況に、いや私たちの人生に迎えるべきなんですね。なぜなら私たちの神様はその暗闇をどんな暗闇でも、照らすことができるからです。で今日最後に一人の方を紹介したいと思うんですけれども、橋本徹さんです。あの橋本徹さんというと、あの元ね、大阪府の知事または市長、大阪市長を思い浮かべますけれども、あの同姓同名の方で、なんですね。この方はあの金融界を代表するようなあの方なんです。この方ですね、東京大学卒、元富士銀行、みずほ銀行とかですね、この頭取、元ドイツ証券株式会社会長をお務めになった方なんですね。なので、まあ、社会また経済界で大きな役割を受けて、まあ、それを担った、橋本さんですけれども、この、原動力を与えたのは橋本さんと共にいる神様だ、こう橋本さんはおっしゃっています。橋本さんクリスチャンなんですね。でなんとですね、国際キリスト教大学ってありますね、ICU かなの、理事も、理事長もですね歴任された方なんですね。橋本さんの経歴を、まあ、実際にこう見てみるとすごく輝かしいものに感じます。でも橋本さんはですね、まあ、ご自身の人生を振り返ってみると、神様が共にいてくださり、いつも祈りに応えてくださった、ね、そして自分の人生を考えると、もう神様がいなかったら私はここまで来れなかった、そうおっしゃっている。つまりこの、本当に、まあ、成功した橋本さん、まあ、一般的にはですね、成功、大成功したように見えますけれども、橋本さんの人生の中にもさまざまな試練や困難、いや輝く時もあった、いや暗闇の時もあったということですね。橋本さんはいつもお母さんと一緒に小さい時から教会に行っていたそうです。で岡山県の高梁市に生まれ育って、高梁教会という教会に通っていたんです。 で高校生になると、まあ、バイブルクラスっていうね、まあ、聖書を学ぶクラスがあって、まあ、それを受けたり、まあ、聖書はいつも身近にあった、そうおっしゃってるんです。でもそのように教会に通っていても、まあ、ある出来事があるまでは神様を本当の意味で信じてはいなかった、そうおっしゃってるんです。それは、高校3年生の時の受験の時期なんです。流行性の肝炎という、まあ、大病を患ってしまい、受験という大切な時期をですね、まあ、2ヶ月間寝込んだままだったんだそうです。まあ完治はしたんですけれども、まあ、その時期にですね、生きることについて、死について深く考えることになったんだそうです。また、同時期、まあ、この大学受験の前にこの風邪をこじらせてしまって、受験に行く時まで熱が下がらず、毛布にくるまってね、この電車に乗って、そしてこの受験をしに行ったんだそうですね。で橋本さんはその、まあ、教会に行ってましたから、神様に祈ってたんです。神様どうか、熱を下がらせてください、そうやって祈っていると、奇跡的に受験の時には熱が下がって、そしてこの時東京大学を受験します。まあ、もちろん、合格したわけですけれども、まあ、この2つの経験を通して、知識としてでしか知らなかった神様を、まあ、心で信じたんだそうです。で卒業後は富士銀行に入社し、まあ、アメリカ、イギリスを転々としていました。まあ、その頃だんだんですね、神様という存在が遠くなっていってしまったんだそうですね。で後に、国際企画部副部長に、就任して、まあ、ある大きなプロジェクトを任されたんだそうです。これは大手の銀行の買収プロジェクトだったんだそうですけれども、まあ、その当時、まあ、ニューヨークにいた橋本さんは、夜も眠れなかったんだそうです。で自分の決断は本当に正しいのか、本当にそんな不安で、いつもこう眠れなかったんだそうですね。でその時に思いついたのが、彼が信じた神様だったそうです。で日曜日の朝になると、不思議と近くにある教会に足が向いていて、アメリカ人の中にポツンとアジア人がね、まさに礼拝に参加していたそうです。でね、その当時のことを覚えています。心に平安が戻り、問題はあるが何とかなるという確信が与えられました。神様は聖書に出てくる放蕩息子のように、罪深い私を許し、再び家に迎えてくださいました。まあ、こうおっしゃっているんですね。でその後、そのプロジェクトは丸く収まりましたが、橋本さんの前にはまだまだたくさんの試練が降りかかりました。富士銀行の頭取に就任した直後もですね、金融の、まあ、不祥事のことで、なんと国会に4回も呼ばれる、ね、そんな時もあったんです。でまたその後、全国銀行協会連合の連合会の会長になっても、まあ、国会にまた証人として呼ばれる、まあ、そんな、まあ、大仕事があったわけなんですね。そんな体力を務めなければならないこともありましたが、橋本さんは、こう言っています。さまざまな困難があっても神様は共にいてくれるんだという確信がありました。だからやり抜くことができたんです。国会で難しい問題が出ても、誠意を持って答えるよう最善の努力を尽くしますので、どうか導いてください。一切をあなたの御手にお委ねします。あなたの御心が行われますようにと祈っていました、と言っていたんですね。そんな足も橋本さんは神様を守ってくださったということですね。多忙を極める橋本さんですけれども、まあ、現在では毎朝また就寝の前には聖書を、ね、読んでいるそうなんです。橋本さんの人生にも、まあこう終わってみたら輝かしい人生がたくさんありました。でもその中にも暗闇の中にいるような時もあったんです。一度や、もしくは二度神様を見失った時もありました。でもその時に橋本さんの人生に神様をお迎えして、その神様ご自身が橋本さんの人生を光に照らしてくださったんです。そしてその橋本さんの周りに導いてくださったということですね。私たちの神様は誰の人生も照らしてくださるんです。橋本さんの人生、ダビデの人生、そしてこのメッセージを聞く全ての人の人生を照らすことができるということです。なのでこの朝、 もう一度私たちの心に神様をお迎えしましょう、ね、そして、もしこの暗闇の中を歩んでいるような人がいらっしゃったら、この神様ご自身が、ね、あなた皆さんの人生を助けてくださるようお祈りしています。そして今週もこの光り輝く私たちの人生の光である神様と豊かな人生を共に歩んでいきましょう。では一言お願いします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たちと共にいてくださり感謝します。どうか私たちが、辛い時、苦しい時、暗闇の中にいるような時がありましたら、神様どうかあなたご自身がその私たちの心を、私たちの人生を照らしてください。どのようにすればいいのか、何をすればいいのか、どうかそれも示してください。そしてどうか私たちを守り、私たちを一歩一歩あなたに導いてください。イエス・キリストの名前を教えて